皆さんいつも学習の方お疲れ様です。この度はちょっと区分所有法の教材の配信が遅れて誠に申し訳ございませんでした。ちょっとね、今後は対応を考えたいと思いますので、またちょっとね、次に、標準管理規約、管理委託契約書、建築等教材配信が待ってますので、すぐにというわけにはいきませんけれども、ちょっとこういう時の対応を考えたいと思います。一応私の方は着実に教材の作成は進捗状況が進んでるんですけれども、皆さんはそれ分からないので、もう本当にどれくらいできるのか、いつできるのかって皆さん不安になられた方も多かったと思うので、だからといってね、しょっちゅうメールで今ここまでやってます、ここまでやってますというのもうるさいと思うんですよ。だから例えばX みたいなやつで、別に何でもいいんですよ。そういうやつで、教材の作成の進捗状況をなんかいつでも見れるようにしておいて、皆さんが気になった時にちょっと覗けるような形ね。それがおそらく一番いいかと思いますので、どういう形でそういうのを作るか。まあ単純に受講生専用ページでもいいと思うんですけど、その辺のところの対応をまた考えたいと思いますので、誠にちょっと申し訳ございませんでしたが、また、対応を考えさせていただきます。ということですね。それとね、今日の本題は、問題を作成するというのか、過去問を訂正するにあたってね、非常に難しいところがありましたので、それをちょっと一言皆さんに頭に入れておいてほしいということで、こういうメッセージを作ってます。で、今回の区分所有法の改正では、前の区分所有法ではなかったのが、定則数というのが考え方が出てきたということです。で、以前の区分所有法はもう定則数というのは全然なかったですから、今回定則数がという考え方が入ったんですね。で、ね、定則数のその部分を問題文にね、書き込んでいきますと、ものすごく問題文が長くなるんですよ。で、しかも、すべての問題のね、冒頭部分に同じ長い文章を入れないと、正確には、問題が作れないということになってしまうんです。で、これね、ちょっとそれで作り出したんですが、あまりにも同じ文章が冒頭に長くて、いつも同じ文章で、みたいな形になるので、これ一問一答にした時のちょっと、に工夫がいるところではあるんですけどね。一問一答形式の問題に直すときにね。ということで、今回ね、ちょっと困ったので、そういう、で、改正前に定則数はなかったけれど、改正後に定則数ができたということは、出題者の問題意識としてね、出題の意図が定則数の部分にないというのははっきりしてるんですよ。すべての過去問が。まあ、たまにね、定則数という考え方を取ってるか取ってないかぐらいののは、ちょこちょこっと出たことはあるんですけれども、もうほとんど定則数の話は無視でしたから、過去問の問題ではね、すべて定則数というのが、のところに出題の意図はないというのは 100% 確実なんです。そこで、もう今言ったような事情もあったので、定則数の部分についてはね、一定の定則数を満たした上でという表現にしてますので、これはちょっと了解しておいてください。頭の中に入れておいてください。定則数の要件を満たしてますよと。その上で、何とかの4分の3とか、過半数とか、そういうふうな、問題の書き方にしてますので、この辺は、ちょっと頭に入れておいてください。ただし皆さん、賢明な皆さんだったら、推測がつくと思うんですけれど、過去問はそれでいいです。だけども、今年は定則数の中身は聞かれますからね。今年は本当 100% とは言わないけど、定則数とかそういう出席多数決、絶対多数決みたいな話は、まあ 100% とは言わないけど、ほぼ出る可能性高いんでね。その辺は、 過去問の問題集の中には一定の定則数を満たした上でと書いてあるけども、今年の本試験ではその定則数の中身は聞かれる可能性高いですから、これはねテキストでちゃんと勉強しておいてください。別に難しい話じゃないです、要するに過半数で、それを上回る規約を定めることができる、たったそれだけの話なんですけど、でそれも丁寧にテキストに書いてます。あ、ごめんなさい、テキスト、過去問集の方もおられるので、それぞれ の皆さんの持っておられるテキストで書かれていると思いますんでね、その辺は頭に入れた上で、過去問やったら出てこないと思わないようにね、出てこないのは当たり前なんですよ、定則数の考え方自体がなかったからね。ということで、過去問の表記で一定の定則数を満たした上でという表記についてね、誤解のないようにくれぐれも、過去問ではそういう曖昧な表現ですけど本試験では出るということを念頭に置いて学習を進めていただければなというふうに思います。それでは学習の方は引き続き頑張ってください。